次の標的はあなたかもしれない。気をつけよう。偽電話詐欺と消費トラブル。悪質な手口により皆さんの大切なお金を騙し取る詐欺行為は依然として後を絶ちません。多治見警察署管内でも架空請求、還付金詐欺などの事案が多発しています。皆さんが被害者にならず安心して暮らせるよう、今号は偽電話詐欺や消費トラブルの実態に迫ります。問い合わせ、まちづくり推進課内線185。電話やメール、郵便物などにより、預金口座へお金を振り込ませる現金やキャッシュカードを騙し取る偽電話詐欺。その手口は巧妙化し、各地で大切なお金や財産が騙し取られてしまう事件が多発しています。本市でも利用した覚えがない請求が届いたが、どうしたらよいか、料金が未納なので訴訟を起こすという内容のハガキが来た、などの相談が多く寄せられています。請求の名目は、アダルト情報番組やスマートフォンのゲーム利用料、通販サイトを利用した購入代金の未納など様々です。請求パターンは、実在する通信会社や国の許可を受けた債権回収業者を名乗る強制執行など裁判手続きをちらつかせるなど、あの手この手を使ってきます。皆さん、その魔の手がいつ忍び寄ってくるかわかりません。一度お金を騙し取られてしまうと取り返すことは非常に困難です。自分自身や大切な家族が被害者とならないよう、冷静になって考えてみましょう。こんなハガキにはご注意を。消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせ。ハガキが届いたときは、1、絶対に連絡をしない。電話番号などの個人情報を知られる恐れがあります。2、名称に惑わされない。公的な機関を装っています。決して惑わされてはいけません。3、一切支払わない。一度支払ってしまうと、次々と請求が続きます。身に覚えのないことには応じる必要がありません。法務省管轄支局民間訴訟告知センターなど公的な機関を装い、訴状が提出された差し押さえなどの言葉で不安を煽っています。連絡してしまうと言葉巧みに誘導され、最終的にはプリペイドカードなどの電子マネーを買わされ、お金を支払わせる手口、全国的に被害が相次いでいます。親族だけでなく、警察官や弁護士などを装い、年々私たちが想像する以上に詐欺の手口は巧妙化し、その被害はとどまることなく続いています。市内では、本市の職員を名乗り、医療費の還付金があり、金融機関から電話が入りますなどと、架空の電話があり、その後、金融機関の職員を装った者からの電話に騙され、ATM で現金を振り込んでしまった還付金詐欺事件が発生しています。近隣市では、携帯電話に有料動画サイトの未納料金があるなどのメールが届き、記載の連絡先に電話をしてしまったために、相手に指示されるままにコンビニで現金を支払い、騙し取られた架空請求詐欺事件や消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせのハガキが届き、問い合わせ先に電話をしたところ、弁護士を装う者から、訴訟の取り下げにはお金が必要、コンビニ収納代行サービスでお金を支払ってほしいと指示される詐欺事案も発生しています。多治見警察署生活安全課長亀山雅宏。最近特に架空請求や還付金詐欺が多発しています。多治見警察署管内は県内でも詐欺事件被害者が多い地域で、署員一丸で対策に力を入れています。詐欺グループは身近な人物、医者や警察も語ります。言葉巧みに騙し、考える隙間を与えません。皆さん、 うまい話には裏があります。疑わしいことには、相手に連絡、離婚でしまう前に、まずは慎重になって、家族や警察に相談してください。お知らせ、岐阜県警察安心安全メール。岐阜県警察では、振り込め詐欺、悪質商法などの注意喚起や、犯罪防犯に関する情報を配信しています。偽電話詐欺の手口と現状、偽電話詐欺の分類と手口、偽電話詐欺には様々な分類と手口があります。被害に遭わないよう手口を確認しましょう。偽電話詐欺、振り込め詐欺、オレオレ詐欺、親族や警察官、弁護士などを装い、高額の転勤や借金返済を名目に送金させる。架空請求、架空の事実を口実として料金を請求する。融資保証金詐欺、実際は融資をしないのに、融資の保証金や審査料を名目にお金を支払わせる。還付金詐欺、公務員を装い、税金や保険料の還付手続きと称して、ATM を操作させ、送金させる。振込類似詐欺、金融商品等取引、実態を上回る。価格で未公開株や社債、外国通貨を購入させる。ギャンブル必勝法、宝くじの当選番号やパチンコ攻略法などの虚偽の情報を提供して情報料を支払わせる。異性紹介、一度だけ異性と会わせたり、異性の偽物の情報を提供したりするなどして、会員登録料を支払わせる。その他、上記に該当しない電話や他の通信手段で対面せずにお金を騙し取る。県内の偽電話詐欺の被害、件数状況、県内の被害件数や被害状況などを数字やグラフで見てみましょう。資料、岐阜県警察ホームページ。被害件数と被害額。平成29年度。被害件数229件。被害額3億3300万円。県内の被害件数は架空請求の急増により5年連続200件を超えています。平成28年に被害額が減少していますが、振り込め類似詐欺件数が大幅に減ったことによるものです。平成29年度は高額被害が減ったことにより、被害額が減少しています。平成29年中の被害者は、65歳未満が約6割。要求方法はメールが約4割を占め、最近はコンビニなどで購入できる電子マネーを悪用した詐欺が増えています。被害者の年齢別構成。229件、65歳未満130件 57%、65歳から75歳未満61件 27%、75歳以上38件 16%、要求方法、メール95件 41%、電話85件 37%、ネット22件 10%、ファックス15件 7%、その他12件 5%、交付支払いの形態、口座振込75件 33%、電子マネーで支払い67件 29%、宅配などで送付58件 25%、犯人に直接手渡し29件 13%、 早めの相談消費トラブル、これまで紹介してきた偽電話詐欺の他に、物を購入契約するといった私たちの暮らしの中にも様々なトラブルが存在しています。最近市内ではスマートフォンの契約上のトラブルや通信販売によるトラブルの相談が増えています。また自宅に訪問してきて 着物や貴金属などを買い取る訪問購入の相談も見受けられます。通信販売による定期購入、初回の購入はお試し、初回購入価格など通常よりお得であることや、ネット上の口コミを見て購入に至ることが多いと思います。しかし重要事項を読み落としてしまいそうな小さな文字で記載している販売画面や広告もあり、消費者は定期購入などの契約条項を見落としてしまっているようです。スマートフォンの契約、一般的にスマートフォンの契約は1、通話やデータなどの通信料、2、端末のカップ契約、3、保証などのオプションの3つから成り立っています。契約の際、消費者は携帯端末実質無料といったことに目が行きがちですが、複雑なカップ代金の仕組みを理解しないまま契約してしまっている方や、多様なオプションサービスにより不要な契約をしてしまっている方が見受けられます。訪問購入、着物や貴金属を買い取るとの勧誘電話から自宅を訪れ、市場価格より相当安価で買い取られてしまうトラブルです。強引な場合は家に上がり込んで貴金属などを探し回ることも報告されています。買い取り業者には8日間は品を渡さなくてよい、またクーリングオフ制度を説明する義務が課されています。市内消費生活相談件数、平成25年96件、平成26年97件、平成27年102件、平成28年137件、平成29年131件、平成29年、市内の消費生活相談を受けたトラブルの額、約5650万円。5月は消費者月間、共に築こう豊かな社会、誰一人取り残さない。東濃西部広域事務組合消費生活相談員佐藤さん。消費生活相談窓口には、訪問販売やネット通販などでトラブルに遭ったなど、契約トラブルに関することや架空請求などのさまざまな相談が寄せられています。購入や契約はとても身近なことであり、誰もがトラブルに遭う可能性があるのです。私は過去にキャッチセールスによるエステティック契約や言葉巧みなセールスによって高額な呉服の契約をしてしまった経験があります。冷静になればそれらは不要な契約で、ただ後悔するしかありませんでした。そんな経験もあり、少しでもトラブルに遭った人の力になれたらと思い、消費生活相談員となりました。私たち相談員は、消費者が安心して消費生活を送ることができるよう手伝うことが仕事です。契約前、契約後にかかわらず、少しでも不安に思うことは一人で悩まず、ぜひ気軽にご相談ください。少しでも不安に思ったら、まずはご相談ください。消費者ホットライン、いやや、土岐市、多治見市、瑞浪市のいずれかの消費生活相談窓口、もしくは県民生活相談センターにつながります。土岐市消費生活相談窓口 54-1111 内線185、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。